イドバ
タ
シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
村上弘康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第137号放送です。ジャック・ドゥーミー監督のロシュホールの恋人たちについて語ってまいります。この番組は近作・過去作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなども見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
それで、まあ、結局この双子はショーに出ることになって、うん、で祭りの当日がやっていくんだけど、この祭りのシーンがまた面白いね、うん、大規模でね、あの広場いっぱいにこう、うん、おそらく町の人がエキストラで参加して、
人もめちゃくちゃいますね、
うん、本当にお祭りのようにして撮ったんだと思うんだけど、うん、でここでどういう祭りかっていうと、あのいろいろ各ブースがあるんだよね。ブースとかステージがあって、そこでいろんなパフォーマンスが、うん、あのダンスとかね、あと地元の子供のこのあれだよね、カトリーヌ・ド・ブーノのバレエ教室の子たちも踊ったりしたり
するんだね、
う
ん、
あのいろんな催しがあってて、うん、でこ の, あのジョージ・チャキリスと相棒のさ、キャラバンの2人組はどういうショーやんのかと思ったらさ、なんかホンダのブースなのね、バイクのホンダでバイクが置いてあって、なんか時空で固定してあって、バイクがくるくるくるくる回るんだよね、うん、でそのバイクにくるくる回りながら、いわゆる曲乗りっていうんですか、ああいうの、
うんうん
う
ん、
そういうちょっと妙なパフォーマンス。本当はきっとね、おそらくあの会場がもっと広いと
走り回って
そういうスタント的なこともやってんだろうけど、この会場に合わせていろんなこうバイクスタントショーみたいなことやって、あ、彼らこういうことやるんだってここで分かりますけど、うんうん、でこの時ね、面白いのはね、あのなんていうの、こうパレードだから道化師みたいな人やんだよ、ピエロみたいな、うん、でピエロみたいな人が街の人とこう手をつないでさ、うん、わーって会場をさぐるぐるぐるぐる回るわけ。そうするとカメラはその人たちにこうあの追っかけながら各ブースをこう見せて案内していって、結構このシーン長く見せるでしょ、
うん、
あのジャック・ドゥーミーの映画ってね、お祭りとかパレード、カーニバルのシーンもよく出てくるんですよ。前作 の, あのシェルブルの雨傘でもなんかあったよね、カーニバルのシーン
みたいな。ありましたね、
うん、好きなんだね、お祭り明るいのが好きなんだね、
まあまあ、ね、人生の晴れの、ね、
まあ、晴れ
で
もあります
から ね, すね、
はい、でここねよく見てほしいのは、うん、各カットね、うん、ずっとね紙テープとか紙吹雪がね画面の中にあの飛び交ってるんですよ。これ実際こんなことないと思うんだけど、うん、やっぱり祭りの雰囲気をあの盛り上げようとして、もう
常に
いろいろね飛んでますよ、これずっと全カット大変だあれそういう演出してますね、
お掃除も大変だ、
細かい演出してます、うん、そしていよいよこの双子 の, あの姉妹の出番がやってくるけど、またこのシーンがねいいよね、あの曲もすごくいいんだけど、うん、2人はさすごい真っ赤なさ、きらびやかなキッキラキンのさ
衣装ドレスあったんやな、それ
ドレスね、なんか街で買ってきたんだよね
買ってきたのか、
お姉さん妹が買ってきてさお姉さんがどんなの買ってきたのを見せてってさ、
すげえ、
何これ娼婦が着る服みたいなんて言ったりしてたんだけど、まあそのぐらいド派手なキンキラキンのあの真っ赤なねラメ付きの衣装で、まあ、
普段着じゃないね、うん、明らかに、
ね、これは ね, ね、うん、この衣装とこの2人で踊るっていうのはね、うん、実はねこれもあのミュージカルのオマージュなんですよ。この映画ね、あのハリウッドのいろんなミュージカルへのオマージュがね、うーん、いっぱいね、いろんなところにこうあの散らばってんだけど、ここの姉妹の2人で踊るナンバーはね、ハワード・ホークスが監督した紳士は金髪がお好きっていう映画 の, あのオマージュで、この、ね、紳士は金髪がお好きっていうのでは、あのマリリン・モンローとですね、あとジェーン・ラッセルっていう女優が2人がこれ真っ赤な衣装で踊るんですけど、まあ、ここにそっくり振りとか、
それの、
うん、オマージュ、完全なオマージュ。ただね、それはモンローのそのね、うん、ハワード・ホークスの映画はやっぱこう室内でセットでバッチリ照明当たってさ、いかにも綺麗に撮ってるんだけど、このドゥーミのこのロシュホールの場合はさ、お祭りの中のブースで踊るから、そんななんていうの、人工的に撮ってないんだよね、うん、でこれがこの映画の特徴で、だからね、なんていうの、あのそのブースのさ、あのいろんな骨組みの影とかがドヌーブとかドルラックの顔にね刺したりして、女優なのにさ影になったりするわけ。そうなの、だから本当にバッチリ照明当てて撮ることもできるんですよ、綺麗に、あえてしてない、そういうところでものすごくリアリズムを出してるんですよね。でこの映画、再三言うように夢物語のような、もう見た人がみんな幸せになるような、こんな楽しい映画あるのかっていうような映画なんだけど、それをなんでも自分と関係ない夢の世界でしょっていうふうに見る人がならないのは、そういうところにリアリズムを残してるんですよね。 単なる夢物語じゃなくて本当の登場人物たちの人生の物語が実際にリアルに感じれるように細かいところで夢と夢じゃないところをこう行き来しながらですね見せてるんですよ。
まあやろうと思えば照明なんか
バッチリ当たって綺麗に撮れるんですよ。キンキラキンの衣装着てるの、ね、そうじゃないんだよ。そこでリアリズムを残してるっていうのがやっぱりね、うん、あのねこのドゥーミのね、まあ、あの特徴ですよね、うん、夢物語に しないんですね。彼のそういうなんかリアルな人生を見つめる人生鑑賞の視点っていうのがやっぱりこう、うん、あの生かされてますよね。
明るい映画だけど現実逃避はしてない、
ね、してない逃避ではないです ね現実を見てるっていうことですね。でこのダンスシーンでさ、うん、あのオープニングの方で言ってたさ、うん、2人は腰のところに同じほくろがあるのよなんて言ったのがチラッと見えんだよね。あの背中がすごい開いてるドレスだから
そのために開いてるのかっちゅうぐらい、
そうそうくるっと振り向いたら同じところにほくろ、
確かに同じところあるぞ、
細かいこういうところも面白いよね見てるとね、はい、そしてもうショーは無事成功しますね、うんうん、はい、そして、その祭りが終わった後に、2人の男が、姉妹を訪ねてきますね。一人あの画廊の男、しつこいねこの男も最後までドヌーブに
まだ言うか
つきまとんだけど相手にされません、うん、でもう一人はダムさんがやってくるの、うんうん、でダムさんはこの時まだ、そのかつての恋人がこの町にいるって知らないから、そのかつての恋人の面影がある娘だよね、うん、その姉の方にちょっと気があるんだよ、いい年して昔の声を思い出して、ただこの人は口説くことはしない、うん、そこまで あの本気になったりしない、節度がある紳士だから、うん、ただ昔の恋人の面影を見るから気になって挨拶に来るわけ、うん、でそうするとこの2人はさ、もう観客はかつての恋人だと思うから、あの疑似的に親子なんだよね、うん、血はつながってないけど、うん、疑似的に親子になったかもしれない関係だから、ちょっと近親相関的な要素を感じるんだけど、うん、実はですねジャック・ドゥーミって近親相関の映画も撮ってるんだね。これちょっと最後に話しますけど、うん、そうなん、うん、そういうね、なんかね、彼のいろんなそういう欲望みたいなのがね、チラチラチラ、そのほらシングルマザーの件もそうだけど、彼のいろんな性的な、うん、あの考え思考とか考え方とかね、それも、うん、なんかそういうモラルを超えたようなものも、危うさもね、こういうところで細かく反映されてる
な。隠せないね。
はい。そしてもう一つね、この2人が帰った後に、うん、このキャラバンの2人組がですね、もうこいつらも懲りないんだね、あの僕らと一緒にパリに行こうぜっていうわけで、あの寝台車だから一緒に寝れるよなんて言うんだよね、
気持ち悪いよ、
こいつらも、こいつらはね、でもあのこの双子の姉妹は本当の恋を求めてるから、うん、こんな遊びには相手にしないわけですよ、
しないぞ、
うん、でもね、あの、まあ、ショーも出てくれたから、うん、あのパリまで乗せていく、パリに行きたいの乗せていくよって、でも姉妹は悪いけど、でもあなたたちとは付き合わないよって言って突き放すんだよね
踊ったけどねってことね、
そうそう、うん、そうするとこのさ、双子の、あ、双子じゃない、そのキャラバンの2人組はさ、相手にされないからさ、もう楽屋から出てさ、あの祭りが終わったさ、暗い広場ね、
もう暗くてゴミだらけ
の、ね、そうゴミだらけでさ、もう祭りの後ですよ、うん、そこをさブラブラしながらさ、俺たちの人生ってこんなもんだよなみたいなことまるでトラさんみたいなさ世界なんでもさ、でもそれが俺たちの人生なんだってから元気で踊るんだけど
踊るのかよ
って、それが結構ね、いいんだよ。でもこの映画僕好きなのはね、それぞれ、うん、あの出てくるね、いろんな人、軽いやつもいればしつこいやつもいれば、いろんな人出てくるんだけど、うん、誰も否定してない、誰の人生観生き方も肯定してるんですよね、うん、でそういうとこは僕この映画素敵だなっていうふうに思います。このキャラバンの2人組もさ、軽くてしょうもないやつだけどなんかちょっと憎めないっていうか、愛すべき、ある種我々の憧れ、トラさんだからね、うん、ある種我々ができない、ね、うん、あの生き方をしてるっていうこともあると思いますよね、うん、はい。そしてこの映画は、クライマックスを迎えます。祭りの翌日です。で翌日はこう旅立ちの時ですね、
はい。
で3つの恋がどんどん進
行して
、うん、進行してこう、うん、あの行くんですけど、うん、まず双子のお姉さんはついにアンディに会いますね。でアンディはあのなんでその祭りの後まで会えなかったかっていうと、お祭り当日はアンディはパリで公演があったからステージを見れなかったんだよね。で祭りが終わった後やっぱり気になってまたロシュフォールに戻ってきて、そのダムさんの店で2人は運命の再会をしますね。でここでその店内でジン・ケリー と, その、フランソワーズ・ドレラックがこう踊ります。で2人とも真っ白な衣装を着てるわけ、うん、それでこの映画ねよく見てほしいんだけど、このこれ出会う女性たちはみんな真っ白な服着てるわけ、うん、あのこの後出てくるカトリーヌ・ドーヌーブも全身真っ白なわけ。これは何かっていうと、これから あなた色に染まりますよってことですね。こういうの、ま、真っ白な白いキャンバス
となって、ウェディングドレスみたいな感じですか。
キャンバスとなって、うん、そうですよね。この、うん、そういう意味だと思いますよ。これから今つまり今まで身につけてたパーソナルカラーがなく消えてですね、真っ白になるわけ。そのこの真っ白になったのはつまりこれから新しい恋の色をパートナーと一緒に
作って
パートナーに染めてもらう、2人で染めていくっていうこう象徴なんです。だから姉妹は上から下まで靴まで真っ白、帽子まで真っ白。じゃあお母さんはどうだかっていうと、お母さんはね面白いね、帽子だけ真っ白な。それなんでかっていうと、お母さんはもうある程度年齢を重ねたんで、身も心も全部あなたに染まりますっていうふうにはならないんだよ。
自分色ができ
てるから。でもあなたに染まる要素はちょっと残してて、帽子だけ残しているっていう、そういうことで、そういう演出も細かいんですよ、衣装とか。でお母さんじゃあ誰と色を染めていくかっていうと、当然ダムさんですよね。でダムさんはですね、この楽器店をそのアンディとさ、うん、あのお姉さん、双子のお姉さんがほら出会う場所だから、まあ、楽器店にいないで逆に今度あのブブですね、うん、学校が終わる時間だからブブを迎えに行ってほしいって言って、うん、ブブを迎えに行くんですね。そうするとそこに来てた、ママと再会するんだよね。ここがまたいいんだよね。ここでねなんかねブブーってね、ママの方が叫ぶと、うん、そうすると前にね、学校の前にあのみんな父兄が並んでんだけど、その、 あの何群衆の中にダムさんが前の方にいて、あの後ろの方にママがいて、お互い顔見えないんだよ、うん、気づかないんだけど、ブブーが出てきたらママはねブブーって呼ぶわけで、そうするとその声に聞き覚えのあったダムさんはくるっと振り向くと、かつての恋人がいて、おーって二人で再会するんだよね、うん、でこれこの二人を再会させたのはブブなんですよ。二人の子供なんだよ。まさにそのエンジェルというかさ、そうなんだよ。ここで親子三人が実は対面するんだけれど、その後どうなったかこの映画一切描かない。二人が対面して、わー